知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は正しいゴミの分別と食品ロスの削減にご協力をについて廃棄物対策課の菅さんにお話を伺います。菅さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、ゴミと資源の分別状況と食品ロスの現状を調査するため可燃ゴミの中身を調べたそうですね。
はい、そうなんです。
まず調査の結果はいかがでしたか？
はい、今回の調査を実施したところ、中身の内訳として調理くずや手つかずの食品を含めた生ゴミの割合が約 30%、 紙類全体が約 25%、 布やプラスチック製容器包装など紙類以外の資源となるものが約 5%、 その他の可燃ゴミが約 40% となっていました。
そうなんですね。今お伝えいただいたような状況だったということですね。
はい、そうなんです。
これらを調査して分かったことはありますか？
はい、今回の調査結果から可燃ゴミの半分以上が生ゴミと紙類でした。そのため可燃ゴミの減量には生ゴミと紙ゴミを減らすこと、これが大切です。また生ゴミの中から手つかずの野菜や未開封の食品が入っていました。これらは本来食べられるものですが、食品ロスとして結果的に捨てられてしまったものになります。その他に食品トレイや弁当容器などプラスチック製容器包装になるものが可燃ゴミとして一緒に出されていました。
そうなんですね。手つかずの野菜や未開封の食品、こういうものもやっぱりあるんですね。
はい、そうなんですね。
お聞きしているとまだまだゴミを減らせるということですよね。
はい、そうですね。
調査を踏まえてゴミの減量のポイントを教えていただけますか？どのようなことに心がければいいでしょうか？
はい、まずは可燃ゴミの中で割合が多い生ゴミと紙類、こちらの減量を取り組むことが効果的です。例えば買い物に行く前には食材の残りや消費期限を確認し、余計な食材は買わず使い切るようにしましょう。この他に生ゴミの水切りも効果的です。また雑紙といったようにリサイクルできる紙の種類は多くありますので、しっかり分別して町内回収資源へ出しましょう。もう一つの減量のポイントとしては、食品トレイやパックなどの、プラスチック製容器包装を軽く洗ってプラスチック製容器包装として出しましょう。プラスチック製容器包装など資源になるものを正しく分別することでゴミの減量につながります。
そうですよね。ゴミの減量のポイントをいくつか挙げていただきました。皆さんいかがでしょうか？私自身お話をお聞きしながら考えていたんですが、生ゴミの水切り、それとかあと雑紙ですか、時間がないとまあいっかと思ってしまう時があるんですが、やっぱりね、ほんの一手間でゴミの減量ですとかリサイクルにつながっていきますからね。
はい、そうですね。
一人一人の心がけが大切ですよね。
はい、その通りです。
では続いては正しいゴミの分別についてお聞きします。この4月から新たに一宮に住み始めた方もいらっしゃると思います。正しいゴミの出し方、分別の仕方を教えてください。そして詳しく知りたいときにはどうすればいいでしょうか？ゴミ分別アプリ、一宮市ゴミチェッカーもありますよね。
はい、そうですね。一宮市ではゴミと資源の分け方、出し方辞典を発行していますので、分別をするときにはこちらを参考にしてください。またゴミを出すときには近 区ごとに決められた曜日に決められた場所に出してください。回収日については毎年ゴミ年カレンダーを配布していますので、お住まいの地区のカレンダーをご確認ください。これらのゴミと資源の分け方出し方辞典とゴミ出しカレンダーは市役所本庁舎のほか、微細庁舎、木曽川庁舎、各出張所および環境センターで配布しています。またゴミ分別アプリの一宮市ゴミチェッカーでもパソコンやスマホから分別を簡単に確認できます。
わかりました。私も一宮市ゴミチェッカー、これは便利なので日々活用させていただいています。
はい、ありがとうございます。
ぜひ皆さんも使ってみてください。では続けてゴミ回収について伺います。無許可の回収業者にゴミの処分をお願いして後からトラブルになるケースが発生していると聞きました。チラシなどでもよく見かけますし、手軽に感じてしまいます。気をつけることなど教えてください。
はい、こちらは家庭から出るゴミの回収というものはですね、市からの委託か許可が必要になります。近年インターネットの普及などによって無許可の業者にゴミを回収を依頼し金銭トラブルに巻き込まれるといった事例が全国的に発生しています。また無許可で回収されたゴミ、こちらが不法投棄されるなどといった不適正な処理につながる場合もあります。これらを避けるために気をつけることとして市のホームページに家庭ゴミの許可を受けた業者を記載していますので、許可を受けた業者に依頼するようにしてください。市の許可を受けている業者か不明な場合は廃棄物対策課へ事前にお尋ねください。
わかりました。詳しく案内していただきました。それでは最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、皆さんが何気なく出している可燃ごみにも食品ロスといった本来食べられるものや資源に分別できるものが多く含まれています。ゴミを減らしていくためには正しく分別をすること、こちらが大切です。また無許可の回収業者とのトラブルに巻き込まれないためにもゴミの出し方を今一度確認をお願いします。正しい分別、正しいゴミの出し方、こちらが大切になってきますので、皆様ご協力をよろしくお願いします。
新年度になりました。ゴミの分別など改めて見直してみたいものですね。今回は廃棄物対策課の菅さんにお話を伺いました。菅さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回菅さんにお話しいただいた正しいゴミの分別と食品ロスの削減にご協力をについては、広報一宮4月号18ページに紹介されています。お問い合わせは廃棄物対策課、電話番号 0586-45-5374、 0586-45-5374 です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング、76個と踊ろう。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは電柱上にカラスの巣を発見したらご連絡をのお知らせです。カラスの巣による停電が発生しています。電柱上でカラスの巣を発見したら中部電力パワーグリッドへご連絡ください。電話番号は 0120-929-708 0120-929-708 です。お問い合わせは危機管理課、電話番号 0586-28-8959 0586-28-8959 です。続いては6月任用木曽川市民病院会計年度任用職員を募集のお知らせです。職種は作業療法士、選考方法は面接、任用人数は2人です。お申し込みは4月28日木曜日までに、写真を貼った履歴書と免許証の写しを持参または郵送してください。郵送の場合宛先は郵便番号 493-0001 木曽川町黒田あざ北野黒165木曽川市民病院業務課です。4月28日木曜日必着です。お問い合わせは木曽川市民病院業務課、電話番号 0586-86-2173 0586-86-2173 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5 iWave。
それでは最後に市内若手農業者の交流の輪尾張一の宮 4H クラブ員を募集のお知らせです。一宮市の農業の発展を目指し若手農業者が情報交換や交流をして農業経営や知識技法の研究などに取り組んでいます。おおむね20歳から39歳の市内農業者が対象です。申し込みは本庁舎農業振興課で受け付けます。お申し込みお問い合わせは農業振興課、電話番号 0586-28-9136 0586-28-9136 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。